瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は年末年始を安心して過ごすためにをテーマに、瀬戸市役所生活安全課永江貴弘さんにお話をお伺いします。永江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早いもので今年も残すところわずかとなりました。早速ですが、今回のテーマ、年末年始を安心して過ごすために、この時期私たちが生活する上で注意すべきことは何でしょうか。
まずは火災が発生しやすくなることが挙げられます。
火災が発生しやすくなる、はい、これはなぜでしょうか。
この時期はストーブをはじめとした暖房器具など火を取り扱う機会が一番多く、加えて年末特有の慌ただしさから注意力が散漫となり、うっかりしたミスをしがちです。こうした要因から火災が発生しやすいと考えられます。
そう考えると怖いですね。この時期の火の取り扱いには一層注意しなければいけませんね。では火災の他に注意するべきことは何でしょうか。
この時期は犯罪が多発する傾向がありますので、十分注意していただく必要があります。
犯罪も多くなるんですか。
そうですね。年末年始はいつもより現金を多く持ち歩いたり家に置いていたりします。慌ただしさや気の緩みからうっかり家の鍵をかけ忘れたり、周りに目が行き届かなくなりがちです。こうした隙を狙って犯罪が発生しますので、十分ご注意ください。
私たち市民が巻き込まれやすい犯罪というのはどういったものがあるんでしょうか。
市民の方が最も巻き込まれやすい身近な犯罪としては、街頭犯罪と侵入犯罪があり、これらを総称して街頭犯罪等と呼んでいます。街頭犯罪はひったくり、自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、部品狙い、車上狙い、強盗恐喝などで、これに自動販売機狙いを加えたものを愛知県警では街頭犯罪と呼んでいます。また侵入犯罪は空き巣などの侵入盗や営業時間外で誰もいない店舗を狙った出店荒らしなどです。
なるほど、身近な犯罪といってもいろいろあるんですね。私たちが安心して暮らすためには、まずは事件事故に巻き込まれないようにすることが第一ですね。
その通りです。ただそれには消防や警察の活動だけでは限界がありますので、自分の身は自分で守る、地域の安全は地域で守るといった市民の皆様の意識の向上も合わせて必要です。
では火災や犯罪を防ぐために注意すべき点を教えてください。
はい、それではまず火災からです。今年の上半期の出火原因で多かったのが焚き火が4件、タバコとストーブがいずれも3件でした。焚き火は例外を除き法令で禁止されている行為ですので絶対におやめください。タバコについては寝タバコ、ポイ捨てを絶対にしないでください。ストーブはカーテンなど引火しやすいものから離して使用してください。洗濯物をストーブで乾かすといった行為は火災の発生につながります。
はい、それでは続いて身近な犯罪などに対する注意点を伺います。愛知県の住宅を対象とした侵入盗の件数は非常に多いと耳にしたんですが、どんな点に注意すればいいんでしょうか。
愛知県の住宅を対象とした侵入盗は年々減少傾向ではあるものの、平成19年から平成29年まで11年連続全国ワースト1位です。この点を踏まえて今回侵入盗に対する防犯4原則をご紹介したいと思います。
防犯4原則というのは何ですか。
はい、音、時間、目、光の4つのことを言います。ではまず1つ目の音からです。空き巣は音を嫌います。そのため庭や家の周りに防犯砂利を敷くと効果的です。また犬を飼ったり防犯ベルやサイレンを取り付けることも有効です。
確かに侵入時に大きな音が鳴ると動揺して犯行を思いとどまるかもしれませんね。
では次に2つ目の時間です。空き巣は時間を気にします。空き巣の7割が侵入に5分以上かかる家は諦めるというデータがあります。鍵をかけることが基本ですが、 補助錠やピッキングされにくいシリンダーに取り替える、ドアにガードプレートを取り付ける、他にも窓に防犯フィルムを貼ったり、防犯ガラスにすることも効果的です。こうした侵入に時間がかかるような対策を取ることが重要です。
一つの鍵で安心することなく、複数の鍵で厳重にすることが大切なんですね。
はい。それでは3つ目の目です。空き巣は人の目を嫌います。侵入する際、誰かに見られていないかという点を非常に警戒します。死角となる自宅周りの植え込みや塀を低くすると、人の目が届き、犯罪者が侵入しにくくなります。合わせて防犯カメラの設置も有効です。また、近所で人に会った際は積極的に挨拶をしましょう。侵入しようとしていた空き巣も、挨拶をされると人に見られたとの警戒心から犯行を諦めることにもつながります。
普段から気軽に挨拶を交わすことで近隣の連携を強化し、地域ぐるみで空き巣被害を防ぐ環境を作りたいものですね。
そうですね。では最後に4つ目の光です。空き巣は光を嫌がりますので、玄関や庭に防犯センサーライトを取り付けることが有効です。また合わせて、お願い申し上げたいのは、各家庭の門灯を点灯していただくことです。現在瀬戸市では門灯点灯運動の呼びかけを行っています。これは自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯いただくことで、街を明るくし、侵入盗や街頭犯罪を防ごうとの取り組みです。ご参考までに、門灯を1日10時間、1ヶ月点灯した場合の電気料金は、蛍光灯20ワットでおよそ125円となります。街全体を明るくするため、各ご家庭において可能な範囲でのご協力をお願い申し上げます。
確かに空き巣に限らず、夜間に急にライトが当たると驚きますよね。12月1月は日が短く、早い時間に暗くなりますので、各家庭が門灯を点灯いただくことは、これ簡単に取り組める防犯対策ですね。
そうですね。防犯4原則の音、時間、目、光をキーワードに、十分な防犯対策をお願いいたします。
火災や犯罪に遭うことがないよう、各自が十分意識することに加えて、家庭や地域で対策を話し合うことも大切ですね。さて、ここまで火災と犯罪を防ぐための対策を伺いましたが、最後に年末年始を安全に過ごすために、さらに私たちが注意すべきことは何かありますか？
はい、それでは最後に交通安全についてお願い申し上げたいと思います。愛知県では平成15年から15年連続交通事故死者数全国ワースト1位という不名誉な記録が続いており、毎年多くの尊い命が失われています。残念なことに、今年も交通死亡事故が多発しており、6月9日以降全国ワースト1位が続いています。9月には愛知県知事より交通死亡事故多発警報が発令されるなど厳しい状況です。瀬戸市でもここまでお二人の方が交通死亡事故の犠牲となられています。そして特に近年、高齢者が対象となる事故の多発が大きな問題となっています。今後は運転免許証の自主洗脳の推進、夜間における歩行者の反射材着用促進などの対策を進めることが重要と考えております。また12月は飲酒運転根絶協調月間です。これから忘年会、新年会など飲酒の機会が多くなると思いますが、ドライバー自身が飲酒運転をしないことは当然のこと、周りの方もドライバーにお酒を提供することなどがないようご注意ください。飲酒運転は犯罪です。引き起こす結果の重大さ、悲惨さを認識していただき、ぜひとも飲酒運転を根絶しましょう。
はい、悲しい交通事故が起きないよう、改めて交通ルールをしっかり守る、これ肝に銘じたいと思います。今日は年末年始、火災、犯罪、交通事故に遭うことなく安心して暮らせるためのお話をお伺いしました。永井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。